この世の中はですね、神様によって作られました。天と地を作られた神様が、この世界を作り、そして自然界を作り、人を作りました。目に見えるものも見えないものも神様が作ったんです。じゃあどうしてこの世界が、何の目的で作られたか、それは聖書には明確に書いてないんですけど、おそらくこういうことだと思います。万物は御子なるイエス様によって成り立ち、そして御子のために存在していると書いてあります。ちょっとコロサイの手紙を読んでみます。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。アーメン。万物より先に、私たち人間より先に御子、つまりイエス様が、生まれました。イエス様が作られました。御子、御曹司の御に子って書いて御子なんですけど、誰の御子かというと、天の父なる神様の御子です。神様の子で、神様はなんでこの世界を創造したか、御子のために創造した、明確に書かれてあります。じゃあ人や世界は一体何なのか、これは次のように例えることができると思います。天の父なる神様が、あるお金持ちの高貴な王様だとします。で、その王様の王子が、つまりイエス様です。王様と王子様だけで、はちょっと寂しいので、そこで御子イエス様に花嫁を迎えようとしました。神様に似た、神様の形を取った存在、その存在として人間を作られたと思われます。なぜなら創世記は結婚で始まり、アダムとエヴァが作られて、でアダムが作られた時、人が一人でいるのは良くないというふうに、書かれてあります。そして黙示録は結婚で終わります。イエス・キリストと、花嫁、すなわち私たち教会ですね、その結婚で終わります。で、そのようにして神様は、万物と人間を作ったんですけれども、しかし残念なことに人間は神の性質をなくしてしまいました。善と悪を知る木の実を食べたことによって罪が入り、そして死が入ってしまい、人は死ぬ存在となりました。神様はご性質を持っていたのに、そのご性質とは似ても似つかぬものになってしまったんです。そうして神様はそんな人をどうしたか、あたかもですね、花婿のため、花婿なるイエス様のために備えてくださった、すべての良きものであり余っている宮殿が、その花嫁が死んで、そして、ゾンビのようにフランシュタインになってしまって、でも動いて邪悪なことをする、そのようにしてボロボロになった、なってしまった王の宮殿。それが今の世の中に例えることができます。神様はその宮殿をどのようにしたか、もう焼き尽くして滅ぼしてしまったでしょうか。今私たちこうして生きていて、そして世の中今邪悪な行いがたくさん行われています。それでも滅ぼされていないのは神様の憐れみ、そして人をせっかく 愛する対象として作ったのに、せっかくイエス様の花嫁として作ったのに滅ぼすということをしたくなかったんです。神様は愛なるお方であり義なるお方だからです。そうしてなんと神様が捉えた方法とは、この御子イエス様を 人の罪の身代わりとして、人間の身代わりとして罰して、そして十字架上で死なせたんです。これはもうよく聞いた話だと思いますけれども、そのようにして、人を買い戻されたんです。罪から、罪に売り渡されているんですけど、人はしかしそこから買い戻してくださったんです。ですから私たちはこの主イエス様によって神様と似た性質のものとなることができ、そして花嫁、イエス様の花嫁になることができるんです。私たちの主はですからイエス様です。この邪悪に満ちた世の中から贖われるにはイエス様を信じる、これはもう教会においては何度も語られているお話です。基本中の基本ではあります。しかし、なかなかこの基本に戻るというのは忘れてしまいがちになるんですね。善と悪の木の実を食べて以来、神様から離れて自分勝手に 何をしよう、何をしよう、あれをしよう、これは良いことだからしよう、これは悪いことだからしようと、神様抜きで考えてやるようになってしまいました。ですからいつも私たちは誠の信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目をとどめ続けている必要があります。これはもう毎日毎時間あらゆる時です。私たちは、日常生活を営んでいると深く忘れがちですね。教会に越している時は、十字架がある、生徒たちがいる、だからイエス様のことをなんとなく意識している。でも一旦教会から出て、家に帰ったり、あるいは世の中の仕事をしたりするとき、そういったことを忘れてしまいがちになります。でもそういう時、そういう時間、そういう場合、そういう場所、至るところにおいてイエス様をその自分の心の中で迎えて、そして私をの主、私の主人、私を支配してください、そういうふうに言うことによってイエス様は至るところで、そのこの世界にご臨在してくださいます。私たちは生ける神の神殿であるとロマ書に書かれてあります。私たちの体は神殿なんですよ。神殿はどういう場所か、神様がいる場所です。ですから私たちは日常生活の時間時間、時と場所、至るところにおいてイエス様を主とするとき、私たちはその場所場所において神殿となることができ、暗闇のところに光を届け、死の影のところにでさえも主の光を届けることができます。闇の中でうずくまっている人たちのところに行っても主の栄光の光を届けることができます。ですから私たちはいつも家に帰っても、寝るときも、仕事をするときもイエス様のことを常に主として歩んでいけたらと思います。では最後に御言葉をもう一つ開いてお祈りします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、 神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。お祈りします。イエス様、あなたの名前を信じた者には神の子供とされる特権が与えられます。私たちは神の子供とされたものであり、その特権、全部の権利が与えられているから感謝いたします。神の子たち、世はその神の子たちに対して一体何ができるでしょうか。私たちは親の血筋やまた肉の欲求によって生まれたのではなく、ただ神によって新しく生まれました。もはや古いものは過ぎ去って、すべてが新しくされました。私たちはすべて全部新しくされたものであることを感謝いたします。どうかあなたの光について証ししていくことができますように、あなたの光を届けていくことができますように。主よ、何ということでしょうか。世はあなたにあって作られ、すべてあなたのために作られたのに、しかし世はあなたを知りませんでした。この世はあなたの国であるはずなのに、しかしこの世の人たちはあなたを拒否し、そして受け入れませんでした。それどころか十字架につけて殺してしまいました。私たちはイエス様にあって、よみがえりの力が与えられていることを感謝いたします。私たちはあなたにあって、日々日常生活において、その時間場所において、あなたの神殿として、あなたの光を届けることができますように、祭司として人々を取りなすことができますように、多くの人たち、多くの魂を分取り者として天に凱旋することができますように、私たちの日々をお守りください。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。